おはようございます。
おはようございます。
ただいまから2019年8月25日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌451番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りをいたします。いつも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。今週もまたそれぞれの思いを胸に私たちは礼拝を捧げています。主を賛美し静かに祈り、自分の一週間を顧みる時を与えてくださり感謝いたします。私たちはストレス社会の中、あなた様に生かされています。人を妬んだり恨んだり傲慢になったりなる時があります。そんな時、心配事があるなら、ただ悩んだり、願っても得られないのではないかと、恐れたりせず、感謝を持って、神様に祈るものとさせてください。神様に心から信頼して祈るとき、私たちの考えを超えて、働かれる神が、キリストにある私たちの心と思いに平安を与えてくださることを信じます。傲慢にならず謙遜に歩んでいくことができますよう心から祈ります。本日は障害者福祉礼拝です。恵み教会にからし種を与えてくださり感謝いたします。日々多くの利用者様が与えられ、職員も大きな喜びを持ってお一人お一人と接しています。利用者様、職員一人一人の健康と安全が守られますよう心から祈ります。あなた様の癒しと憐れみと守りを感じ、そして神様に従いつつ礼拝を捧げます。私たちの礼拝をお受け取りください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は障害者福祉礼拝で、障害者総合支援法指定事業所のからし種の所長である金尾裕二さんにお話を奨励をしていただきたいと思っております。それでは今日の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書のヨハネの福音書9章2節から3節の言葉になります。ヨハネの福音書9章2節から3節の言葉です。お読みいたします。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは 誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。それでは、共に生きるという題で、金尾雄二さんに奨励をしていただきます。お願いいたします。
おはようございます。障害者福祉礼拝ということで、教会が行っている障害者福祉サービス事業からし種の働きをご紹介し、からし種を通して神様が教えてくださったことをお分かちしたいと思います。これまでの皆様の祈りと支え、神様の守りと導きを心より感謝いたします。そして毎月発行しているからし種通信や共に生きるをお読みくださったり、障害の理解を深める上映会にご参加くださりありがとうございます。ちょっと風邪をひいてしまい、喉をやられるためにお聞き苦しい点があるかもしれませんが、ご容赦ください。からし種は4年前の6月に訪問サービスが始まりました。そして一昨年の6月には通所サービスが始まりました。現在28名の職員がおります。専任職員は10名で、兼任職員が18名です。兼任職員は、訪問サービスでは、キラキラサービスの職員の方々が兼任してくださっています。通所サービスでは、マナー愛知園と森の学園の職員の方々が、それぞれのお仕事と兼任して担ってくださっています。その特徴は、全員がクリスチャンであり、職員一人一人がキリストに愛されていることを体感しつつ、サービスをご利用くださっているお一人お一人にキリストの愛が伝わるようにとの思いで歩みを進めていることです。牧会スタッフの方々は、さまざまなイベントに協力してくださり、緊急時には子どもたちの避難に付き添ってくださいます。このように、教会のあらゆる方々が連携し合って、お一人お一人の生きるを支え合っている姿が、からし種にはありますが、今回は、マナ愛知園との連携の様子をご紹介いたします。共に生きるに記載した坂入職員の文章を通して、その姿をご紹介いたしますが、これは他の福祉サービスではできない、土浦恵み教会独自の働きであります。本当は坂入さんに読んでいただきたかったのですが、10月に出産を控えておられる身重な体でありますので、私が読ませていただきます。共に生きるを読んだ記憶があるということは、ちょっと手を挙げてもらえますか。ありがとうございます。皆さん、多くの方が読んでいただいて嬉しいございます。その方々には二度目になるかもしれませんが、より深く記憶に残していただくためにも、これからのお話を聞いていただきたいと思います。この共に生きるというタイトルは、昨年の11月に行われたからし種の研修会で清野先生が出してくださったキーワードです。皆さんは 土浦恵み協会に障害者福祉理念があることをご存知でしょうか。その理念が5つ清野先生から提示されたのですが、そのうちの1つをご紹介いたします。障害者の一人一人は神様に期待されていて、神様へのユニークな奉仕を委ねられていると告白します。それゆえに可能性と成長を共有して喜び合い、共に生きていきます。共に生きるいうのは簡単です。そして口にすればそうしているような気さえしてきます。でも果たして本当に障害のある方々と共に生きているのか。神様が特別な存在として創造された方々のことを理解しようとしているのか。そこにある神様の愛を感じているのか。そんな疑問が湧いてきて、共に生きるという言葉の重み、深さを感じています。でも、タイトルにはあえて音符をつけてみました。はい、この言葉の最後にある音符ですね。私たちが共に生きることを望み、実践し、神様の愛を感じることができたなら、そこには言い表せない喜びや楽しさがあると思うからです。そんな期待を込めてこのタイトルとなりました。先ほどお読みした聖句は私、この私ではなくて坂入職員のことなんですが、その坂入職員がこの仕事をする上でのモットーとなっている聖書箇所です。障害のある方を通して神様が表される愛、それを近くで感じることのできる恵みに感謝し、その愛をより多くの方に感じていただけるように祈りつつ、共に生きるのスタートです。ここからが本文であります。今日はからし種とマナーアジエントの交流、連携、協力についてご紹介したいと思います。今年度からマナーアジエントとともに新しい試みを行っています。昨年度まで発行していた感動のお裾分けの主人公 K 君はご存知の通りマナー愛知園の園児として入園してきました。そして私や上久保田職員がからし種から派遣される形で K 君のマナーでの生活のサポートを行ってきました。マナーという集団の中での保育教育の視点とからし種の障害に特化した個別支援、療育という視点を融合させ、K 君の成長、発達を促しながら、共に生きるを模索し続けた3年間だったように思います。K 君は本当にいろいろなことができるようになりました。K 君が何かできるようになるたび、一番近くにいる私はうまくやれたと自分のサポートに満足してしまうことがありました。確かにサポートは必要ですし、サポートがあるからできることもあります。でもこの3年間を振り返ったとき、あることに気がついたのです。私を含め大人のサポートなんかよりもっと効果的なものがあるということです。それは集団、すなわち 社会という環境です。集団の中で K 君自身の課題を評価し、集団という資源を活用して課題に対してのアプローチを行っていた。そして最終的には K 君が友達という集団が自らの助けや手本になるということを理解していたのです。幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、職場と私たちは当たり前のようにいつも社会という集団の中で生活しています。そして私たちはその環境の中でたくさんの刺激を受け、さまざまなことを学び習得していきます。これらの環境は誰にでも当然に与えられているものという感覚かもしれませんが、実はそうではありません。私がからし種で働いて目の当たりにしている現実は、障害児が通える幼稚園がないということです。じゃあその子たちはどうしているの？小学校という義務教育が開始されるまでの6年間、ほとんどの子は家庭や障害児だけの環境である療育施設で過ごします。決してこれが悪いことと言っているわけではありません。幼稚園に行きたいのに行けないという現実があることを知っていただきたいと思うのです。からし種も療育施設別の言葉で言うと発達支援施設の一つです。土浦恵み協会として障害児を受け入れる器となっています。しかしやはりからし種だけでは療育施設としての働きしかできません。それでもよしと言えばそうなのかもしれませんが、 K 君の成長を通して学んだことと神様の大庭である土浦恵み教会という環境を生かさずにはいられない、それがからし種に求められていることなのではないかという思いに導かれて、この4月からはマナー愛知園との交流連携協力をさらに深めながら保育教育療育を行っていくこととなりました。一見これまでと何も変わらないようですが、大きく違うところはサポートの対象となる子がマナー愛知園の在籍ではなくからし種の在籍であることです。からし種が責任を持ってそれぞれの子に必要なスキルは何なのかを評価し、障害の特性に応じてサポートトレーニングを行っていきます。そしてマナー愛知園だけでは受け入れが難しいケースも、土浦恵み協会が持つ資源としてのからし種が受け入れ、療育施設のからし種が持つ資源としてマナー愛知園との交流連携協力を行っていきます。順番を待ったり譲ったりされて嬉しいこと嫌なことを感じたり、先生のお話をじっと座って聞いたり、障害があるからできないのか、習得できる環境、チャンスがなかったからなのか、これまでとこれからのマナーとのからし種の共に生きるの実践を通して、皆さんにも一緒に考えていただきたいなと思っています。さて、共に生きる第2回目、改めてからし種の働きについて簡単にご紹介させていただきたいと思います。 からし種の働きは大きく分けると二つ。教会の敷地内で行う通所系サービスと、教会の外、すなわちご利用者の自宅などで行う訪問系サービスです。このうち私が担当しているのが通所系サービスです。そして通所系サービスの中に児童発達支援と放課後等デイサービスがあります。児童発達支援というのは未就学児が対象、すなわち、小学校に上がる前までのお子さんが対象となります。で、放課後等デイサービスは就学児が対象、小学校に上がって高校卒業するまでの18歳までのお子さんが対象になります。共に生きるは主に通所系サービスについてお伝えしていきます。先日小学2年生の息子の教会学校参観があり参加してきました。しかし私の視線にいるのは我が子ではなく K 君、そう、あの感動のお裾分けの主人公 K 君です。マナを卒園した K 君ですが、引き続きからし種の放課後等デイサービスに来てくれています。そして教会学校にも。マナに在園していた頃は教会学校の日には来ないということにしてきました。なぜならマナと教会学校の違いを受け入れることが難しかったからです。来る場所、過ごす部屋は同じなのに雰囲気やすることは違うということが理解しづらい状況でした。そのためマナでの生活を安定させることを優先し、日曜日の教会学校はお休みというスタイルで3年間やってきたのです。しかしマナを卒園した今、優先すべきは教会に来ること。ご両親も K 君が大好きなこの場所に継続して連れてきてあげたいという思いをお持ちです。というわけで教会学の先生方のお誘いもあり、4月からはからし種と教会学校に来てくれています。からし種と教会学校は来る時の手段も過ごす場所も違うので混乱はないようです。私は教会学校の担当ではないので、このことに関しては教会学校の先生方にお任せしようと考えていました。 K 君のいるところには必ず私や上久保田職員がいるということでは、K 君の生活は広がっていきません。いろいろな人と関わり、いろいろな刺激を受け、その中でどのようにしていくかを考えることが大切だと思い、一歩引いて見守ることにしました。そこには教会学校の校長先生が、マナの津田先生、K 君が羊組の時の担任ではありましたけれども、その津田先生が校長先生であるということも大きく影響しています。そして津田先生も愛先生がいないとダメではなくて、みんなで K 君を受け入れサポートしていかないとと同じ考えでいてくださいました。というわけで今教会学校の先生方は試行錯誤しながら K 君にとっての教会学校を築いていこうとしてくださっています。まだまだその形は完成形ではありません。これから課題もたくさん出てくると思います。でも私が参観で見た K 君の姿、表情は喜びに満ちていました。ここに来られて嬉しいと言ってくれるように 感じました。マナの礼拝とは少し違っても、知っている友達、賛美、お祈りを頼りに、その時間を理解し受け入れ、落ち着いて過ごしていました。そういうわけで、K 君の姿に見入ってしまい、自分がどの立場で来たのかをすっかり忘れてしまっていた私なのでした。 K 君が教会学校の聖書のお話を理解することは難しいかもしれません。礼拝は受け入れられても、分休という捉えにくい時間は受け入れられないかもしれません。そのような状況を私たちサポートする側がどう受け止め、どう考えていくか、そして教会として K 君に伝えたいことは何なのか。変化を恐れない土浦恵み教会なら、新たな形を作り出していけるのではないかと思っています。マナから教会学校へ、 K 君にとって安心できる居場所である土浦恵み教会に継続してくることができる、すなわち私たちも継続して K 君の生活、人生に関わっていける、共に生きることができる、本当に恵みにあふれた環境だということを改めて実感しました。そして最後に、 K 君に限らず一人一人を大切に思い、一人一人のために最善を尽くそうとされる教会学校の先生方の尊い働きを垣間見ることができたこと、そんな熱く温かい思いを持った先生方と連携するチャンスをいただけたことに感謝し、これからも神様に期待して歩んでいきたいと思います。ここでからしだれの紹介は終わりますが、いかがでしたでしょうか。今ご紹介したのは、マナー IGA に在籍してからしだれを利用してくださった K 君の姿ですが、先ほど少し触れましたけれども、今年からは別の新しい連携が生まれました。からしだれに在籍してマナー IGA とともに活動するという連携です。 H 君と N ちゃんがこの4月からからしだれを利用してくださっていますが、からしだれの職員である上久保田職員と山下職員が常に付き添う形でマナー IGA の園児と共に活動しています。これにはマナー IGA の職員をはじめ、園児、父母の方々の多大なご理解とご協力が欠かせませんが、お二人のお子さんにとっては他では得られない特別な環境となっています。と同時に、マナー IGA の園児にとっても他では得られない特別な環境になっていると思います。これは K 君が入園して3年間をマナー IGA で過ごしてくださったことの大きな恵みだと思います。共に生きることが新たな共に生きるを生み出したのです。人が一人で生きていくことができないこと、すなわち誰かと共に生きていかないと生きられないことは、皆さんが一番よくご存知だと思います。どんな人も、さまざまな人が周囲にいて共に生きてくれているから、なんとか生きているのではないでしょうか。人々の助けがより多く必要な人々にとっては、周囲にどのような人がいてくれるかはことさら大切なことになってきます。しかし、ここで忘れてならないのは、 その助けがより多く必要な人々の存在が、その周りにいる人々にとってもとても大切だということです。その人々がいなかったら、見えなかった世界があることを教えてくれます。その人と接しなければ、見えなかった自分の姿をあらわにしてくれます。その人々を愛そうとしなければ、見えてこなかったイエス様の愛を見せてくれます。先日の障害の理解を深める上映会で上映した障害者と戦争という DVD の中で次のように言われていたことが思い出されます。戦争中は兵力という指標で人は評価され、障害者は極つぶしと言われましたが、現在は経済という指標から評価され、同じように見られているのではないかと指摘され、心の中がえぐられました。皆さんはどんな指標で他の人を見ているのでしょうか。一方でイエス様は障害のある方をどのように見ていたのでしょうか。イエス様が言われた言葉は次の通りです。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。神の業とは何でしょうか。今年のティータイムで宮島さんのお話を聞いたのをきっかけに、私は家内とともに先週旭川に行ってきました。そして日本の歴代ベストセラー作家のトップ10に入る三浦綾子さんの記念文学館を訪れてきました。そこには文学作品を通して人には現在があることを多くの人々に語ってこられた三浦綾子さんの神と共に生きる姿がありました。三浦さんの代表作である氷点は、人は皆現在を追って生きており、さらにその現在は私たちのうちに現在進行形であり、現在と共に私たちは生きていることを語りかけてくれました。氷点に登場する辻口という医師の名前にも意味があることを文学館で教えられました。辻という字を右と左に分けてみると、銃と侵入になりますが、銃は十字架を表し、侵入は道を表すそうです。そして辻口の口は道の入り口を表すそうです。私は昨年、家内とともに広島の平和記念資料館、長崎の原爆資料館を訪れました。そしてその悲惨さを知ったとき、その事実に身震いしたことを決して忘れてはならないと感じましたが、今回旭川の三浦綾子記念文学館を訪れて特進したのは、あの身震いは私のうちにある現在に触れられたからだと知ることができました。氷点のテーマは現在です。自分の身を神から隠そうとする現在という見えない世界が自分の中にあるとは思いもよらないのが人の姿ではないでしょうか。人を許せない自分の姿をあらわにしないように生きているのが自分たちでは、私たちではないでしょうか。そして人を愛そうと思っても愛せない自分に悩み苦しんでいるのが私たちではないでしょうか。 続評伝のテーマは許しだと聞きました。三浦綾子さんが描こうとしたのは、神との断絶という人が自覚できない現在の上に、神のもとへと帰る道の入り口を見出せずにいる人々のために、私が身代わりとなって十字架にかかり命を差し出すことで神は許してくださるのことになったよ、神のもとに帰る道の入り口はここだよと示してくださったイエス様ご自身の姿、すなわち神の愛ではなかったかと思わされました。聖書には神を愛し人を愛することが人生では最も大切なことだと書いてありますが、人にはなかなか難しいことです。しかし神の愛を知り、神の愛を受け、神の愛を表して、神と人と共に生きていこうとすることはできるでしょう。そこに表されるのが神の技ではないでしょうか。お祈りいたします。現在と共に歩む私たちの身代わりとなり、十字架にかかってくださったイエス様の上に、許しと救いの入り口をお供えくださった主を心より感謝いたします。苦しみ、悩み、悲しみに満ちた人生を現在を追いつつ歩み、時には崩れそうになる私たちを愛して共に生きてくださるイエス様により、何とか今日一日を生きることができます。神の技が現れるためとのお言葉を信じ、そこに生きる意味を見出しました。ありがとうございます。多くの方々のお祈りと支えと主の導きにより、からし種の働きをここまで進めてくることができましたことを感謝します。教会に連なるお一人お一人が互いに連携しながら、助けが必要な方々に仕えることを通して、神の愛をさらに知り、神の愛をさらに受け、神の愛をさらに表して、福祉という神の技の一端を担うことができますようお導きください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。金尾さんの貴重なメッセージをいただけて感謝です。先週ですね、初めてからし種の子どもたちと一緒に避難訓練の時を避難訓練をこう一緒にさせていただきました。でその時にこう子どもたちとこう接していく中で、私たち人間が作った障害者とか健常者っていう言葉を用いているんだけれども、その言葉によると、私は僕は健常者なんだけれども、どこら辺が彼らと比べて健常なんだろうかっていうふうに思わされました。むしろ彼らは私が持ってないものを確かに持ってるし、僕の方がある意味障害を持ってんじゃないのかなというようなことを思わされるほどに、ものすごいたっといものをこう感じたんですね。金尾さんの症例の中にもありましたけれども、みんな共に生きる、人が一人欠けるだけでも生きることができないということを 枯らし種の働きを通してまた彼ら子供たちを通して私たち神様から感じることのできる恵みを与えられているのかなというふうに思います。それでは奨励に応答して聖歌588番を共に賛美いたしましょう。そしてそれとともに福祉強制献金の時を持ちたいと思いますので、準備をしてくださった方は献金にもご協力ください。それでは賛美いたしましょう。それでは前原役員に献金感謝の祈りをしていただきます。
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心より感謝いたします。本日のカノンさんの奨励をありがとうございます。またこの土の恵み教会にからし種を与えてくださりありがとうございます。生きていることは本当に神様の恵みだと思います。互いに愛していくことができますようにどうぞ助けてください。神と人と共にこれからもずっとずっとずっと歩むことができますようにどうぞ助けてください。多くの恵みの中からお返しをいたしました。どうぞこれからもこれからのカラシアネの働きのために、用いてください。このお祈りを 私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
では2019年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに、またからしたねの職員と子供たちの上に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、以上をもちまして第三礼拝を終わりにいたします。今日のこの布は日本の布ですね。涼しげな布です。